の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
もうこれを放送する頃には2月の末になってると思いますが、
そうですね、そろそろ皆さん
いかがでしょうか。
書類とかね
そうですね、
まず確定申告のこの冊子をねちゃんと手元に
そうですね
取り寄せない
そうですね、
まずはそこから。
そうですね、はい、そして領収書とか、
そう、ね、ここに領収書の箱を置いてどんと電卓を持ってきてと
そうですね
でこう並べるとまず仕分けをですね、ま
ずそうですね、
はい、でまあ仕分けをして合計を記入して経費を出してふーってこうお茶でも飲みながらさあどうやって計算するのかなって分厚い冊子をこう開きますと。
そうですね、
はい、で大体固まるんですよ。うん
そうですね、
はい、で分かんなくなってまあ敦子先生の顔を思い浮かべて、ああこれかと
あそうですね、
はい、という時期ですね、そろそろ。
まあそんな時期ですね、はい、税理士の先生にお願いしてる方はもう早く提出してください。
そうです、そろそろ、はい、順番待ちになってるかもしれないんで。そうですね、
はい、完璧に用意できませんから、大抵こちらでチェックしてこれとこれとこれが足りませんよとかってどうしても出てくるんですよ。もうそれも織り込み済みなのでこちらは、
はい、
もう気にせずまずくださいと、
はい、
スタート切れないので、
はい、まずは書類を渡すところからと、
はい、そうですね、
いうことですね、
はい、
はい、そして作りましたと、まあ持ってかなきゃいけないか、まあ郵送するか、
そうですね、
いろいろな方法はありますが、
そうですね、ご自身で申告するときっていう話なんですけれども、最近おすすめしてるのは e-tax ってやつですね。
ああ、ウェブとかでできるやつですよね、
はい、
パソコンの、
はい、もちろん住基カードがあってカードリーダーライターっていうのを用意すれば電子申告もできますよ、で送信するっていうの。
おお。
ただですよ、
はい、
ただそこまでできなくてもいいと思います。
でもその e-tax っていうホームページから申告はできるんですか。
申告書を作ることはできるんですよ。でそれで作った上で印刷をしてそれをこう郵送提出する。
あーなるほど、はい、それならまあ簡単ではないですけれどもちょっと分かりやすいですよね。
そうですね、最近の e-tax のホームページってすごく優秀だなと思うんですよ、正直に言うと。
ああそうなんですか。
例えば源泉徴収票の見本が出てきてこの通り今お手元にあるものを写してくださいとか。
あそのまま書けばいいよっていう形になってると。
そうですね。
お
でもちろん事業所得の場合はその決算書のこの電卓叩くとか帳簿つけるとかっていうのはご自身でやる必要があるんですけど、そこまでできてるんであればある程度こう入力する箇所っていうのは指示が出るんですよ、つどつど。
あじゃあその指示の通りに数字をこう入れていけば最終的には出来上がると。
そうです。
あでその出来上がった申告書を印刷ポチッと。
そうです。
で持っていけば終わりということですね。
そうですね、
すごいですね。
そうですね、しかも一応そのデータ自体を保存しておくこともできるんですよ。
そうなんですか。
そうすると来年使えるじゃないですか。
いいですね。
なので意外と便利だと思いますね、
は
い、
うん、あこれは結構おすすめな感じ。
おすすめですね、
はい、
あとこれちょっとぜひ言っておきたいんですけど、ご自身の控え用も用意してくださいね、必ず。
あー控え、
はい、
そうですね、2つ作りますよね。
そうなんです、
はい、
意外とそれを作ってない方多いんですよ。
あとでもそれ作らないと去年何したかわからないんじゃないんですか
と思うんですけどねそうなんですよね、うん、
はい、なんかまあ、前の回のポッドキャストでちょっと出た話ですけれども、永続的に同じような事業をしているなら内容はそんなに変わらないですよねと、
はい、
いう話からすると去年と今年が相当違ったって言ったらなんか税務署であれ。
そうですね、
ありますよね、
はい、そうですね、
まあ、個人で例えばこういっぱい売り上がっちゃったとかいう場合はしょうがないと思うんですけど、そうじゃない場合はうーんってなりますよね、
まあ、単純に間違ってる可能性がありますよね、
はい、あそっちの方が怖いですね、
うん、計算誤りしてるっていう可能性はゼロじゃないと思いますね
そうなると払いすぎちゃうかもしれませんよね。
そうですね、
あもったいないですね。
残念ながらあなた払いすぎてますよっていうのはよっぽど分かりやすいものじゃなければ向こうは刺激しないですからね。
あまあそうですよね、
っていうかそこまで見切れないと思うんですよ。
そうですね、全国民の税金を見てるわけですからね、税務署員の少ない人数で、
はい、
そこは自己責任でちゃんとやりましょうと。
そういうことですね、
はい。でもそうやってまあ e-tax なんかを使って印刷して 残しておけばパソコンの中で、あ、そういえば去年作ったなって探すことはできますよね。
そういうことですね。
あ、それはいいですね、やっぱり、うん、でちょっと去年のを見て今年のを見てよしとか、
そうですね
なるわけです、
ね、はい、
便利ですね今の税務署の。
そうですね、
親切ですね
なんか宣伝マンみたいになってますけど、はい、意外といいと思いますよ、うん、単純に計算間違いとかもないし、ちゃんと要件とかこうチェックとか入れてね、
あ
ちょっと驚きました。意外と細かいところ出るんだなと思って、
まあ、そこで先日の話である納付書の給与天引きにするのか納付書にするのかとかも出てくるわけですよ、ね、
ありますね、ありますね、
お、はいはい、まあ、チェックし忘れないようにと。
まあそうですね、
はい、
そこでアラートまでは鳴らしてくれないと思うんで、
まあそうです、分かんないですよね個人の実情、
はいはい、
まあまあ税金でできてるシステムですから、まあ、使った方がいいですよね。
そうですね、はい、やっぱり並ぶのも大変じゃないですか、単純に
大変です。
そうですよね、
はい、都内だと本当に外まで並ぶんで寒いんですよ。
そうですよね、
はい、
私一回だけたまたまなんかちょっと用事があって行かなきゃいけない時があって、税理士の当番がない限りは行かないんですけど、はっきり言ってその時期、はい、人酔いしましたもんね。
あー、すごい人来ますよね、もう、わーみたいな。
そうそうそう、
でみんなこれ税金待ちかみたいな。
そうそう、もう車とかで行っちゃ絶対ダメですからね、
駐車場入れないですよね。
無理ですからね。
うわ、なんか近所の100円パーキングも全部埋まってる状態ですよね。
そうそうそう、本当に1日仕事になるんで
時間がもったいないです、
はい、もうある程度知識があるんだったらもう e-tax ぐらいの方がいいと思います。
そうですね、別にリーダーライター買って住基カード作ってそこでやらなくても、印刷したものは正確なものですから、それを提出すればいいっていうだけでだいぶ心が楽ですよね。
そうですね、
はい、
まあ、もちろんあの市販のソフトを入れていて、でそこにもうシステムが入ってたりとかっていうのもありますし、
あ、
ま
あ、
そこはうまく使えばいいと思うんですよ、やりやすい方法で。
今便利なものがたくさんありますからね。
そうですね、
はい、活用して効率よく。
そうですね、
はい、
もうささっと行きたいじゃないですか。
そう、
過去の話だし。
そう、もう嫌なことはさっさと終わらせて次みたいな。
次、そうそう、もう2ヶ月経ってるしみたいな、年明けてから。
本当ですよ、もう憂鬱ですよね終わるまで。
まあまあそうですね、
年明けてからもう本当に領収書の束を見てあーってこう
そうですね、
申し訳ないです、私も確定申告組なんで、あのまあこう思ってあーと思ってこう仕分けを始めると
そうですね、
はい、でもそうだ、一つちょっと伺いたかったんですけれども、例えば郵送とかでファッと送っちゃうじゃないですか、あの場合ってその どうなっちゃうんですか。送っちゃって後からなんかその自分が申告した額と違う額が来たりとかする時があるんですよ、税金が修正されて、
はいはい、
あれはまあもうどうにもできないわけですよね。
修正されてくるっていうケースでしたらもう明らかな間違いがあったってことですよね。
そうですね、はい、
うん、
増えたり減ったりと、まあそれは様々だと思うんですけど、まあ大体増えますけどね。
今だとおそらくこういった事情でって文書が入ってますかね、どうですかね。
あまり
聞かないんですけどね、はい、逆にそういったケースは。
そうなんですね、うん、はい、
電話で連絡来たりっていうケースは、まあ、税理士ってもちろん署名入れますんで、
はい、
先生のところで提出したこの申告書ここが誤りがっていうケースはごく稀にありますけども。
あ、はいはい、申し訳ないです、個人でそういうのをやってなんか大きい額のが来たっていう話はちょっと聞いたことがあったので、あ、そんなこともあるんだってちょっと
まあでも疑問に思ったら連絡してみた方がいいかもしれませんね。
あ、税務署の方にですか、はい、あ、聞いて大丈夫なんですか。
あ、もちろん聞いてもいいですよ、それはやっぱり気になるじゃないですか。
そうですよね、
はい、
まあちょっと 2,300 円増えたぐらいならあちょっと計算間違いかなって思いますけど、なんかその方結構何万か増えてたらしいんでちょっとこれはって言ってたんですよ。
そうですね、だからそこは、あ、まあそういったことがあったらやっぱりそれは聞いた方がいいと思いますよ。
やっぱまあ何がしか理由があるわけですよね。
まあそうですね、うん、
でもペナルティーかと思ってドキドキしてたみたいな。
あ、そうですよね、
はい、
私の体験談を言うと、
はい、
私一回それは、税務署ではなくて国税ではなかったんですけども、間違ってた時ありましたよ。
あ、
役所の方であ
るんですね。
やっぱり、まあ、ちゃんと仕事やってよとかではなくて、やっぱり最後は人が見てるのでそういった可能性はゼロじゃないっていうことです。
あ、だとやっぱりちゃんと自分で管理してと、自己責任で数字もきっちり作ってと、でまあ、間違ってきたらちゃんと照合できるように、あ、やっぱり持っとかないとダメですね、写しを。
そうですね、あ、はい、それは必要だと思いますね、うん、
そうですね、
だからやっぱりで疑問に思ったら自分のことなんですから別に聞いても構わないので、
あ、はい、
例えば納書とか届いたら担当の方とか名前入っているので大抵問い合わせ先とかっていうのが、
問い合わせ先とかはだいたい電話番号とか書いてありますよね、うん、窓口とか。
そうですね、だからそういうところに聞いてみて、やっぱりそれは確認してからの方がいいと思います。
まあ、必要以上に怖がることはないと。
あ、そうですよ、もちろん。
いや、まあ、怖いですけどね、なんか、なんで、まあ、こちらは。まあね、はい。
まあ、お尋ね文書とかで届いちゃうと、みんなドッキリっていう。
そうですよね。なんか、催告書みたいなのが来たみたいな。なんだろうって思いますけど、あ、実はちょっとこんな事情があって、あはは、みたいな。いうのは、まあ、あるんでしょうね、きっとね。
そうですね。
怖いですからね。
は
い、
まあ、必要以上に怖がらなくてもいいので。
はい。
ご自身のことです。
そして、
はい、
ちょっと今月最後ということで、
はい、
まあ書類提出はもうお早めにと、
もうください。いいですよね、もうね2月の末ですから。
切実な願いがここで、
はい、よろしくお願いします。
はい、全国の税理士さんの心の声と思って。
そうですね、
はい、
よろしくお願いします。
私からもよろしくお願いします。ということで今月もありがとうございました。
ありがとうございました。